石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、アシスタントの松代ゆうきです。さて今週ですが、毎年恒例となりますアップルの新製品発表会を取材している石川さんをつないで、現地からリポートしていただきたいと思います。カリフォルニアの石川さん。
はい、皆さんこんばんは。スマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。自分は今アップルの新製品発表会の取材でアメリカカリフォルニアに来ています。ただいま発表会を終えてホテルに戻ってきたというところでございます。
はい、お疲れ様です。東京は雨がちょっと多いお天気が続いたりしてるんですけれども、そちらいかがでしょう？
そうですね、まあ発表会の前日にこちらに来たんですけども、まあ、非常に暑いといいますか、はい、まだまだ夏といいますか、
うん、
カリフォルニア地方、まあ、2週間ぐらい前ものすごいこう灼熱地獄だったらしいんですけども、
はい、
まあ、そこまで行かないまでもまだまだ夏という感じでして、ただ昨日かなんかには雨が降り、
はい、
雷が光り、
うん、
結構ゲリラ豪雨的な雨が降りまして、現地の人に話を聞くと、こんな雨なんて見たことないぐらいの雨が降ったみたいなことを言ったりもするので、まあ、若干、ね、異常気象気味なのかなという感じあるみたいですね。
ちょっとそこは日本とも、ね、近いとこありますね。最近変な天気だねっていうパターン。
そうですね、そうだから東京から誰かが、ね、そういったゲリラ豪雨的なものを連れてったのかななんていうふうに言われたりもするのでかなり、ね、こちらでも異常気象なのかなって感じですね。
はい、石川さん、ちなみに現地ではちゃんとご飯食べてますか？
そうですね、それがあまり食べられてないような状態でして、まあなんせ、昨日の夜も前日の夜もバタバタしていたりとかしましたし、
はい、
朝もね、まあ、ワクワクしててなかなか食べられなかったという状況だったりもいい、まあ、お昼も一口二口、まあ、サンドイッチをつまむ程度という感じなので、まあ、若干パワーダウンしてって感じですかね。
いいですね、でもワクワクして食べられないって感覚いいですね。
いやね、本当ちょっと今回は遠足気分というか、来る前からねワクしたんですよ。
じゃあまた違った取材になっているかもしれないですね。
そうですね、やはりここ数年アップル取材って、うん、まあね、予想通りのものばかりしか出てこないっていう感じだったのでまあね、答え合わせ的なイメージでしたけど、
はい、
まあ、今回も、まあ、出たものは予想通りなんですけど、とはいえね、発表した会場が特殊だったので、
うん、
非常に楽しかったなっていうのがありますね。
はい、じゃあそのあたりも本編でぜひ触れていただきたいと思います。はい、
はい、
それでは今週はカリフォルニアの石川さんと東京のラジオ日経第4スタジオをつないでお送りします。今週も30分間お付き合いください。番組のハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。今週の特集です。 iPhone10 周年、アップルスペシャルイベント現地リポート。現地時間9月12日、アップルは毎年恒例となる新機種の発表会を行い、 iPhone8 をはじめとする新製品を発表しました。今年は iPhone 誕生から10周年となり、例年以上に期待されていたイベントでしたが、石川さん、会場はいかがでしたでしょうか？
はい、今回会場は、まあ、完成したばかりの新社屋アップルパークにあるスティーブ・ジョブズ・シアターで開催されました、
はい、
ただアップルパークなんですけども実際はまだ工事中のところも多々あってあまり引っ越しも始まってないという状況でして、まあ、関係者に話を聞くと、まあ、今回の発表のために、まあ、無理くりスティーブ・ジョブズ・シアターだけ優先的にまあ作ったんじゃないかと強引にまあ完成させたんじゃないかというふうに言われています。なのでまあアップルパークのまあね見られるところを見るとまだまだその植木が植えられたばかりですとかまあそういった状況になっているので若干なんか肥料臭いというか動物園臭いというかなんか僕の匂いがこう充満しているという感じになっておりました。ただまあ出来上がったスティーブ・ジョブズ・シアターは非常に綺麗でして、まあ、当然のことながらでまあ特殊な作りになっていると言いますかね、ぜひウェブとかで見ていただけたらと思うんですけども、うんまあ、ガラス張りの、まあ、円形の建物になっていて、まあ、そこに入ると、まあ、本当にガランと広くなっていると。で、まあ、地下に行く階段を降りていくと、まあ、そこに、まあ、奥にシアターがあるという感じです。で大体まあ1000人ぐらい入るシアターなんですけどももう椅子も革張りでふかふかと、でしかもこう急な角度がついているので、まあ、見やすいという感じになっていて、まあ、非常に写真も撮りやすいですし取材もしやすく電源も確保されているので、まあ、パソコンも使いやすいというところなので実際あのシアターを、ね、そのメディア向けに使うのは年に 2、3回多くて3回ぐらいだったりするので、まあ、それぐらいのためだけに豪華な、ね
はい、
シアターをよく作ったもんだなという感じですね。
取材のため以外で使われることってないんですか、はい、こう地域に開かれた何かイベントとかってないんですかね。そこまで立派なものなら
ないんじゃないですかね。やっぱりそのアップルの社屋ってなかなか人が入れないので、部外者
あ、まあね、
なので、はい、セキュリティも厳しかったりするので、まあ、相当そうそう入れないですし、まあ、なんかのコンサートやるとかってそういう貸し出しもしないと思うので贅沢な使い方だなという感じですね。で面白いのがその、はい、シアター見るとそのシアターの後ろの壁が上にこう開いて振り向くとそのタッチ&トライって言って端末がいっぱい並んでいてスタッフもいっぱい待っていて、
はい、
でそこでシアターから上がっていくとそこのねあの新しい製品触れるという仕組みになっていて、そこは始まる前はもう全部こうね壁になってるんですけども、発表が終わって振り向くともうその壁が開いていて、まあ、一面これ会場になってるというところで言うと、まあ、それもそれでこう、ね、初めて見る光景なので、うんまあ、非常に興奮しましたね。エキサイティングでしたね。
面白い演出ですよね、
はい、で、はい、今回は、まあね、iPhone10 周年ということもあるので、はい、発表会では冒頭スティーブ・ジョブズに対しての、ね、その感謝の念といいますか、
うん、
スティーブ・ジョブズが考えた iPhone 作りましたよという、ね振り返りもしたりしましたし、結構その今までティム・クックになってあんまりスティーブ・ジョブズのことを語ることって表向きはね発表会ではなかったんですけども、今回は改めてまあスティーブ・ジョブズの功績を称えると、まあスティーブ・ジョブズ・シアターということもあるので、まずはスティーブ・ジョブズの功績を称えてから発表会が始まるというところで言うと、まあ非常に感慨深いと言いますか、まあ実際自分も何度かねの取材に行って、まあ、目の前でスティーブ・ジョブズを見たことあるので、まあね、やっぱり彼がいなかったらこの iPhone できなかったんだなというね、こうしみじみとしましたね。
うん、はい、はい、さあそれでは今回発表された製品についてリポートをお願いいたします。
はい、早速ですが今回は iPhone の小ささからいきたいと思います、
はい、
リーク情報など、まあね、ネットで散々出てましたけども、噂通り iPhone8 と iPhone8 Plus というものが発表されました。今回はまあ、ね、従来であれば 7S だと思うんですけども 7S シリーズを飛ばして8という感じになっております、
はい、
でまあ、実際パッと見のところで言うと、まあ、iPhone7S って言ってもいいのかなというような見た目のあれはほとんど変わってないという状況でございます。ただまあ背面が金属からガラス製になっているので、背面の質感がちょっと変わったかなというところでございます。 他のスマートフォンって結構その金属からガラスになるとまあ安っぽいイメージとかになったりするんですけども、まあ iPhone8 に関してはまあギリギリそこはセーフかなと。まあ若干やっぱね金属の方がいいかなとは思いますけども、まあガラスになったからといって取り立ててね安っぽいイメージにはなってないというところでございますね。
はい、
で、まあ防水防塵対応ということですし、あとまあ画面サイズ 4.7 と 5.5 インチというラインナップは変わらないですね。はい、でチップセットは A11 のビオニックというものになっていて、まあ、従来のものに比べても、まあ、25% パワーアップし 70% 高速化しているというところでございます。で GPU に関しては今回アップルの自社設計というところになっています。やはりあの GPU ってまあね、画像の処理ですとか、あと最近はまあ AI 的な動きをするのに、まあ非常に必要なチップセットなんですけども、やはりまあそういったコアの部分、これからまあ人工知能的なものを強化しようと思ってくると、まあコアの部分っていうのはまあ非常に重要になってくると。まあね、他社製のものを使うよりも、まあ自社で設計した方が差別化にも効きますし、ね、iOS とのまあ連携とかっていうところでも、まあそこは避けて通れないというか、まあ、そこを自社設計にしていくのかなというところでございます。で、iPhone 8 Plus に関しては、まあ、デュアルレンズは継承されてますけども、で、広角と望遠のズームというところもありますが、まあ、顔認識の性能が上がって、背景だけを消すということも可能になっております。あと、まあ、明かりの処理みたいなことも可能になっていて、まあね、スタジオで撮るような、まあ、輪郭を強調するみたいなポートレート撮影が可能になっていると。でございます。まあ特徴的なのが、あとワイヤレス充電に対応したと。
はい、
まあね、アップルはワイヤレスにこだわっていて、まあヘッドホンも今ね、ワイヤレスになってますけども、今回は充電に関してもワイヤレスというところです。今回 G と呼ばれるワイヤレス充電規格に対応してるんですけども、
はい、
まあ日本では昔 NTT ドコモが置くだけ充電というような機能というのをやっていて、地位採用されていたんですけども、全く普及することなく消えてった。ね、どこも一生懸命頑張っていて、例えば空港のラウンジとかカフェとかに、まあその置くだけ充電の充電器とか置いてたんですけども、まあ対応機種もそんなに多くなかったということもありますし、まあね、その後スマートフォンが出てきてまたトレンドが変わってきたということもあるんですけども、まあ地位が普及することなく収束していったという感じです。ただまあグローバル的に見ると、まあここ数年の間に、ネクサスが対応したりとか、あとね、ギャラクシーが対応したりとかっていうところで言うと、まあじわじわと地位対応のスマートフォンが増えてきたというところです。海外のスターバックスだと本当にこうね、座るカウンターの中に地位のワイヤレス充電が埋め込まれたりしますし、最近はイケアが地位対応の家具みたいなことを売り始めているので、で、まあ、アップルが今回地位対応したことによって、まあ、そういったね、周辺機器がまた広がってくるのかなという感じですね。ね、アップルってやっぱ独自規格をずっと出してきて、まあね、充電ケーブルもライトニングみたいなもので、アップルしか使えないというものだったりもしましたが、こういったね、オープンなものを採用するというところで言うと、だいぶアップルのスタンスも変わってきたのかなと。いうところでございますね。
はい、
はい、
ちょっと個人的に気になったんですが、金属筐体からガラスに変わったことで強度ってどうなんですか？
そうですね、まあそこはかなりね怪しいかなっていうのは正直思っていて前もねその iPhone ってガラスを採用したことありますけども背面ね、指入ってる人が多かったりもするので、
はい、
まあ、その頃に比べて強度上がってると思いますけども、ガラスになってちょっと割る人が増える可能性は十分にあるのかなとも思いますね。
こちら販売開始などの日程はいかがでしょう？はい、
そうですね、9月15日に予約開始で22日の発売というところでございます。価格が iPhone8 が 18,800円、プラスが 89,800円というところでございます。で今回から容量のラインナップが2つになっていると、64GB と 256GB になっているというところなので、今までね3つから選ぶというのが、うん、まあ、2つになったのがちょっとねこれまでとは違う点なのかなということですね。
はい、はい、さあそして新しい OS についても発表があったようなんですが、
はい、iOS 11がまあ発表されて、ね、従来機種にも乗りますし、まあ、iPhone 8からも乗ってくるという感じになっていて、やはりまあ目玉としてあるのが AR キットなのかなというところ、 AR で、まあ、カメラで画像認識を行い、まあ、いろんなものを重ね合わせて表示すると、
はい、
まあ、机の上に、まあね、ゲームのキャラクターを動かすみたいなことも可能になりますし、あと面白かったのがその Apple の今回の新社屋に、まあ、ビジターセンターっていう、まあ、お客さんが一回通る場所があるんですけども、はい、そこにこう大きな Apple パークの模型みたいなのがあるんですけど、単にこう凹凸しかなくて、そこにこう縦横に線が引かれてるというもの、でそこに iPad をかざすとその AR キットが起動して、こう模型の上に、まあ、例えばその光の加減、朝何時だと、まあ、こっちからこう太陽が来て夜になると暗くなるかとかですとか、あと Apple パークって太陽光で電気を賄って結構の割合に間に合ったかなっているので、じゃあその電気がどうやってでどの線体に流れていくかといったものも AR でその模型を見ると確認できたりですとか、まああれを見る限りでは AR きっといろいろと面白い展開ができそうなのかなと思いますね。
ね、実際見てみたいですね、それ。
そうですね、もう本当にね、iOS が11が提供されるのは来週以降ですけども、そうなることによって iPhone6 以降かなだと、まあ、使えるようになったりするので、はい、まあね、いろんなアプリが出てくるのかなと思いますね。
はい、さて今回は iPhone10 周年を記念したモデルも発表になっています。
はい、iPhone10 というものが発表になっております。あのネットの情報では、まあ、iPhoneX なのかもしくは iPhonePro なのかといろんな、はいはい、まあ、噂がありましたけども、まあ、10ということに落ち着いた、まあ、10周年で10なのかなというところでございます。今回、まあ、有機EL ディスプレイを搭載していますので、まあね、5.8 インチで、まあ、縦長のモデルというところで、Galaxy S8 に近いといいますか、まあ、かなりね、ファンの見た目のデザインもそこに近づいているのかなというところでございます。で、今回まあ Face ID と呼ばれる顔認証機能を搭載していて、 iPhone X を目の前にこう置くだけでロックが外れるというものになっております。ね、今までは一生懸命 Touch ID を押していたにもかかわらず、ね、ここでこう Touch ID をやめて顔認証に搭載してくるというところで言うと、アップ潔いなっていうのはね、ありますね。まあ、本来であれば画面にそのタッチ ID で埋め込むとかいうのもあったんですけども、はい、いかんせんそこは間に合わなかったというところで、まあ、顔、認証推しになっているというところです。顔認証に関して言うと、まあ、その iPhone 側からまあ様々なセンサーですとか光とかが飛んで、だいたい顔を3万箇所ぐらいでこうチェックして、まあ、これが本人なのかというところを認識すると言っていましたので、はい、だいたいこの認識が失敗する確率としては、まあ、100万分の1程度でしかないというようなで、まあ、かなりね精度高く認証が発揮されるというふうに言っております。であとアップルはまあ非常に素晴らしいなと感じたのが、そういったねその顔認証機能を単にこうロック解除に使うだけではなく、
はい、
アニ文字と絵文字のアニメーション化できるような機能を搭載してきたというところが大きいです。
はい、
まあ、うさぎとかいろんなまあ動物キャラクターとか、まあ、あとね絵文字ではうんちとかもあったりしますけども、あれをまあ友人にアイメッセージを送るんですけども、それに対して10秒間自分の顔を動かしたりとか言葉を喋ると、その顔の動きを読み取って、その絵文字のキャラクターが一緒に動くと。なのでまあね、ああいったもので自分の声とアニメのキャラクターの動きをセットにして友達に送って、まあ、楽しく使うというところで言うと、まあ、結構広まっていくのかなと。であともう一つですね、まあ、来年の発売というところになりますけども、エアパワーマットと呼ばれる非接触充電の、まあ、マットというものが発売になる予定です。
はい、
まあ、私も典型的なんですけども、まあね、iPhone があり、Apple Watch があり、あと AirPods と呼ばれるね、あのワイヤレスの、まあ、耳からうどんなんて言われてますけれども、ワイヤレスの、まあね、イヤホンがあって、まあ、とにかく家に帰ったら充電するわけですよ。ですし、出張先にもそういった USB ケーブルいっぱい持って充電しなきゃいけないんですけども、まあ、そういったエアパワーマットがあると、まあ、そこに置いとくだけで充電されるというものになっております。ね、できれば同時に発売してほしかったなとも思いますけども、まあね、はい、ああいったものもあると便利なのかなと。
はい、
iPhoneX に関しては日本だと10月27日の夕方から予約開始というところで、価格は11万2800円と まあね、税金含めるとさらに高くなったりもしますし、かなり値段が上がってんじゃないのというところはありますけども、ああ、そうですね。あれだけのハイスペックを積んだらそうならざるを得ないのかなというところもありますし、ただね、日本の場合ですと、まあ、端末の割引施策ですとかもあったりしますので、そういったものを使って、まあなんとかね、安く買えるといいかなというところですね。
石川さんはこの価格はじゃあ妥当と見てらっしゃるってことですか？
まあね、安ければ安くていいだろうけども、ただまあ高いよなっていうの
正直、
はい、うん、まあだからね、高いですなただおそらくアップルとしてもこの10に関してはまあそんなに数も作れないと思いますし、急激に普及するもんでもないだろうなってところはあると思いますし、まあやはりね、 iPhone としてはその今ね、格安スマホはいっぱい売れてますけども、iPhone としては高級路線といいますか、ハイエンド路線で勝負していくんだろうなというところだと思いますね。
はい、さあそれでは iPhone 以外の発表もリポートお願いできますか？
はい、個人的にまあね、盛り上がったのは、Apple Watch の新しいバージョンであるシリーズ3が発表されたというところでございます。まあね、最大の特徴は、まあ、LTE を内蔵したというところで、電話もかけられるようになったというところが大きいです。しかも今回 iPhone と同じ番号を割り当てることができるというところが特徴でございます。
はい、
なので、まあ、今回ね、アップルの発表会では、まあね、一番最初にサーフィンしてる人が出てきましたけども、はい、まあね、サーフィンをしてる時でも、アップルウォッチは腕にして、で、iPhone はまあ浜辺とかに置いておくというところであれば、うん、波に乗りながらちゃんと電話を受けられるということがね、
器用ですね。
あります。はい。はい、まあ、ね、サーフィンする人にとってはそこは便利なんでしょうけども、まあ、一般ユーザーからすると、例えばね、iPhone は家に置いといて、まあ、ちょっとね、コンビニに買い物に行くという時に Apple Watch だけで買い物に行くということは可能なのかな。ね、Apple Watch には Apple Pay も入ってたりしますので、まあね、お金を払うのは Apple Watch だし、いざ電話をかけた時にはそれで受けられるしと、そういった使い方もできるのかなというところでございますね。なのでね、今回から、ね、今までソフトバンクと KDDI、が使ってましたけども、まあね、今回からドコモも Apple Watch を使うようになるというところですし、ソフトバンクと KDDI とか、まあ、いろいろと各社料金プラン発表し始めてますけども、だいたい350円とか500円ぐらいで持てると、基本料金としてね、はい、それで、2つの同じ番号が使えるという感じになりますし、iPhone の、まあ、パケットデータ容量が Apple Watch でもシェアされるというところなので、新しい使い方としては、まあ面白いのかなと。まあ実際その Apple Watch 新しいやつ、大きさ的にもそんなに変わりませんので、まあ従来のサイズ感で LTE を搭載したというところというのは非常に大きいなと思いますね。
はい。はい、発売はいつぐらいでしょう？はい、
iPhone 8同様に、まあ15日の予約開始で22日の発売という感じになっております。
はい、ありがとうございます。このアプローチユーザー、まあ、石川さんももちろんそうですけれども、まあ、いろんな方いらっしゃいますが、石川さんからしてどうですか実際？
そうですね、やはりなんか最近やっぱりアップルウォッチ使ってる人がだいぶ増えてきたかなっていうのは感覚的にありまして。
あ、そうですか。はい、
周りでは増えてきた感じもするので、でね、まあ、今回発表会でも触れられてましたけども、まあ、世界一の時計メーカーになったということも言ったりもするので、まだまだこれからじわじわとApple Watch普及してくるのかなというふうには思います。でね、おそらくその LTE が乗ったことで新たな使い方っていうのも提案されてくるでしょうし、まあね、まあ、アプリケーションの充実ってあまり期待はできないんですけども、とはいえずっとこうね、iPhone ばっかり見てるんじゃなくて、まあね、iPhone の時にはこう置いてね、こういろんなことに集中するというところで言うと、Apple Watch をつけていると、まあ、電話も取り逃さないので、まあ、いろいろと仕事にも集中できていいのかなと思いましたね。
はい。さあ、そして最後は 4K に対応した Apple TV 4K、こちらですね。
そうですね、はい、もう名前通り 4K に対応したというところで、4K の HDR にもサポートするというところでございます。で、CPU 性能が2倍になり、GPU 性能が4倍になると。いうところですけども、ただね、Apple TV に関して言うと、ちょっとね、海外では非常にこうスポーツも中継見れたりとか、いろんなコンテンツが充実してるとかあるんですけども、どうもやっぱり日本は そこの充実が弱いというか、はい、ね、コンテンツ屋さんが本気になってくれないっていうところがあったりしますね。で、本来だったらね、テレビ局とか今ね、TVer とかで、うん、まあ、アプリケーションでスマホとか、あとタブレット向けにね、今、地上波の番組を見れるように提供されてますけども、なぜか Apple TV はやらない。ね、やっぱり既存の地上波と被ってしまうからこそ、やらないというふうに言われてたりもするので、そういったね、コンテンツ屋さんがもっと Apple TV に力を入れてくれると Apple TV の魅力も増しますし、日本の Apple もそこもっと頑張らないといけないのかなと思いましたね。
はい。さあ、この Apple TV 4K、 こちらは15日予約開始で22日発売ということですね。
そうですね、まあ、本当に22日に発売されるものがいっぱいあって、お金がいくらでも足りない。
そうですね、重なってるとね。はい。さあ、石川さん、今回のイベントを振り返ってみて総括をお願いします。
そうですね、まあ、本当にこうアップルが、まあ、今までの10年を振り返りつつ新たな、まあ、スタートを切ると、まあね、iPhone X に関しては、まあ、未来の iPhone だ、未来のスマホだって言い方をしてるんですけども、まあ、次の10年に向かってのメッセージが結構しっかり出ていたのかなっていうふうには思います。なので、まあね、スマートフォン最近なかなか進化しないじゃないかというふうに言われてますけども、まあ、Apple iPhone に関してはまだ進化する可能性も十分にあったりしますし、やっぱりそのハードとソフト両方やってる強みが今も出てるのかなというふうに思いましたね。
はい。では石川さん、取材お疲れ様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、特集 iPhone10 周年 Apple スペシャルイベント現地リポートでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでもこの番組をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントは spno1media spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週の特集ですが、
来週ですけども、今回発表された製品の実機をスタジオに持って行ってレビューをしていきたいと思います。
はい、久々の生放送の予定ですので、ぜひ皆様楽しみにお待ちください。それでは石川さん、気をつけて帰ってきてください。
はい、ありがとうございました。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。向かー